もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
よしこうガールズ2号のミヤです。
と、今回はこんな3人でお送りしますラジオもよせ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオもよせは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオもよせ第23話。はい、はい、12月に突入しまして、前回のね、放送は、あれですよ、僕の芸歴10周年記念の回で撮った放送で、
はい、
大変に大好評の。
ですね。
わーっと盛り上がって。
そうですね。
実は、その落語会の前に、前より数日前に撮ってるんですけど、
いや、もうきっと大成功だったことでしょう。大好評
だ
ったことでしょう。
はーい、ってなってたはずということでね、無事に、終わってると思うんですけども、まあ、12月でね、もうほんと今年、この配信からするとあと20日間。今年が、2019年度があと20日間ということで、
オリンピック来ちゃいますよ。
2020
来
ますね。すごい。
もうね、でも2019年12月ね、はい、いや、この配信日から近い日にね、
はい、
とある特別な出来事があるんですよ。
おお。
というところからの最初のコーナーはこちら。
はい、よしこうアニメを語るシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、ゲーム作品、漫画作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回のテーマは
誕生日。
は
い、
なるほどです。なるほどです。
ということで、このね、配信ね、配信開始日の次の日が僕の誕生日で
ー
す。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そういうことで、ちょっと前に撮ってるから
そうそう、
ちょっとラグがあって、
うん、でさらにその2日後にはニアさんの誕生日
が、すごいや
ー、12月生まれ多い。
多いんですよ。そうね、じゃあ僕も誕生日でね、39になります。もう
本当に、え、本当ですか。
そう
え、吉川さん39。
え、どっちどういう意味で。
なんか35ぐらいから止まって
ます。そうそう、まあ、なんか、なんだろう、こう、若いからね、僕気持ちが。
そうそう。年という概
念が。あ、確かに、
ね、もう、
ね、
何週目のみたいな。
そう
なんです
よ。そう、円環の断りを外れてますよ、我々は。
だってもう、僕80年代アニメから最近のアニメ、しかも若い子がね、わーっていうのまで全部押さえてるからね。
そこなんですよ。
そこ
だな。
ズミコブラシとかね。
ズミコブラシとか
ね。それは、だいぶ若い。
最先端を押さえてるから、若いっていうかもう幼い子向けよって。
そうそう。日曜日もね、今日はこの収録日日曜日でしたけど、朝ね、はい、プリキュアのために朝早く起きて、仮面ライダー見て、竜装勢見てっていう。
フレッシュすぎる。
フレッシュです、ね。
気持ちがフレッシュ。大事だね。見習ってからね。
朝起きて、寝たいところなのに。
そう。そう、
日朝見て。
日朝見なきゃだ。ガチリマンデー見ちゃった。
そう。日朝見て、スイートポテト作って。
いや、美味しかった。そっか、これ言ってなかったですけどね。
う
ん、今日のおやつは、よしこうさん手作りのスイートポテトだ
った。
めちゃくちゃ美味しい。上品な甘さの。
美味しいポテトでした。
まあ、誕生日だしね。
はい、そうですよ。
まあ、作った日は全然誕生日関係なかった。
え、ケーキとか、
まあまあ、当日は、もう、
本当に
作れたら。
すごいな、
うん。
でもクリスマスとかも近いですもんね。
そう。だから、でも、まあ前もね、確かにラジオで誕生日の時にこの話したかもしれないけど、誕生日とクリスマス近いと、なんか、プレゼントがさ、
一緒に。
一緒になっちゃうんですよ。
そっか、それ12月生まれの悩み
な
んです。なるほどね。
で、妹はさ、6月生まれだけど、うん、なんか6月ね、誕生日もらって、クリスマスはクリスマスもらってるけど、僕なんか一緒。
一緒くたにされるんですよね。
悲しい。私も夏生まれだから、その妹と全く同じ気持ちです。当たり前のように来る。記念日。
あとなんか誕生日プレゼントとかも、当時僕幼稚園の頃とかさ、トランスフォーマーとかそういうの好きで、で合体ロボットねだるんだけど、多分予算があるんだろうね、親の中でね。で合体ロボットの5体合体の一つみたいな、
さ
あ、時間かかる？
そう、あと4つ
何年後
何歳になれば
4つ集めないと。でも
来1年エクソディアじゃん。
でも1年後にはもうそのさ、ブーム過ぎてるから。
いや、そうですよ、売ってないですよ。
そういうのちょいちょいやった、なんか合体するやつの、
え、足しかないみたいな。
うん、あ、さすがに足ではなかったけど、真ん中、真ん中
とか、
一番でかいやつ。でも残り4つをさ、
でも子供とかですけど、
自分でつけちゃう、
自作で。
で、あとなんかこの戦車と飛行機が合体するやつの戦車だけとかさ、なんかそういう、でも
切ない。
でも子供だからさ、どこまで予算とかわかんないし、しかも言わないしさ。
なんなら正月も近いですもんね。
そうそうそう、
年玉とかももう一緒になっちゃう。そっか、12月生まれの悩み。でも12月生まれアニメキャラとかめちゃくちゃいますよ。
そうそうそうそう。
だってこのクリスマスとかも、ね、それこそ、クリスマス、イブが多いのか、あれどっちが多い
ですか？イブの方が、ね、多かった。
イブの方が多いんですか？
そうそう、だから今日はね、そういう。
はい。
その、12月生まれの誕生日のね、はい、こう、キャラクターをちょっとピックアップ。
本当だ。
できたらなと思うんですけども。ちなみに12月5日に、はい、我らがって言ったんだけど、ルルーシュ。
我らがルルーシュ
さん。ルルーシュ・ランペルージこと、ルルーシュ・ビ・ブリタニアこと、ゼオこと。
全名前を探していく。
ルルーシュの誕生日。
いや、なんか、ルルーシュに誕生日があるって、なんか、こう、人間らしくていいですよね。
ちゃんと生まれて
きて。そうそうそう。あいつも、あいつも学生だし、ちゃんと親から生まれてて、みたいなのを感じるのいいですね。
復活のルルーシュってね、で、コードギアスの、まあ、続編というか、まあ、最新の劇場版が、今年の2月に放送されて、僕はもうもちろん見に行ったけど、確か僕、あの日、公開の初日が、夜が萌え寄せだったんだよね。萌え寄せの前に、わーってバタバタってしてる中も見に行って、ボロ泣きしましたけど、それはそれで。で、その、ブルーレイがいつ出んのかなと思って、なかなか出なくて、それより後にね、公開したおそ松さんとかの前に出てるし、いつ出んのかなと思ったら、12月5日に出んの。
はぁ、そこに重ねて。
そこに重ねて。
いや、宴じゃないですか、それ。
そうです。
当日なんかするんですか？
わかんない。なんか作るかな、ルルーシュ。
いや、オタクといえば、こう、なんか、キャラの誕生日を全力で祝うイメージありますけど、ね。
でもさ、ルルーシュのさ、イメージカラーがさ、黒とか紫だからさ、なんかその、
気にはしづらいな。
で、あとチョコ、で、ね、でも紫がね、紫とかが難しいよね。
紫芋。
紫芋の
スイートパテタ。
スイートパテタ。スイートパテタから離れた。でも形も確かにちょっとゼロとかだったらスイートポテトで作れそうですよね。
逆に、そっか、紫ベースでスイートマスケベースのところになんか黒い、ね、何か。
これ
なん
かコンビニスイーツかな。
できちゃう。
なんかあれでしょうかな。
あ、でもちょっと面白そうですね、それ。
まあ、もしくは、ギアス、ね、ルルーシュの瞳の、こう、ギアスの、こう、マークだったら、
赤、
はいはい、あれ、あれならね、
すごい一生懸命考えてる。
ルルーシュ生誕祭をしようかなっていうのでね。あとね、12月12日、僕の誕生日が、まず、いや、実在する
人間、
3次元から、吉田アナね、日本ソロね、吉田アナが、そう
そう
そう、12月12日で実は同じ誕生日。ね、我々もオタク落語 CD とかでね、今日もね、お世話になってますけど。
今年も、冬込みも
。
新刊がきっと出てるはず。
あれ、この配信の時にはもう収録終わってるはずだから。
終わってるはずだからね。出てると信じてるんです
よ。出てるはず。できるかな。この
頑張りましょう。
この収録、今のこのね、ラジオの収録の時点では何のノープランだけど。
できてるはず。
あと、桑島宝子さんが、誕生日一緒なんですよ。
嬉しいですね、これ。
ね、僕の大好きな機動戦艦なでしこのヒロイン。ですよ。むしろあれで、ポーンとね、一躍有名になった。ね、桑島宝子さん。ね、なでしこもそうだし、あとは結構ね、ガンダムシードとか、まあ、結構いろいろ出てますけど、桑島宝子さんが声をすると、そのヒロインが死ぬみたいな。
そうなんです
よ。結構。
まあ、儚げですもんね。
だってガンダムシードでまず、一人二役やってたのよ。フレイっていう。
そっか。
うん。だから主人公のキラが最、ちょっといい感じになって、ね、関係持って、ま、でもちょっとヤンデレなんだよね。で、その主人公のキラを貶めるためにあえてこう、 近づいて付き合ってみたいな、まあそういうのと、あともう一人、同じ館のアークエンジェルの副長のナタルっていう人の、一人二役やってて、うん、で、どっちも結構喋ってるのね、うん。でもこっちは、かれんなっていうか、本当はやんでんだけど、感じと、こっちすごいキビキビした感じ。で、なんだ二人で喋ってるシーンもあるんじゃないかなっていうぐらい。で、一人二役なんけど、どっちも死んじゃう。どっちも死んじゃうし。
そのジンクス強いな、うん、
で、続編のガンダムシードディスティニーで、まあ、主人公のシンが、シンアスカがこう出会った少女で、で、ちょっと主人公と、こう、やっぱり交流して、強化人間的なね、うんうん、ゼータガンダムで言うところのフォー・ムラサメ的な、なんかそういうポジションのステラっていう子がいるんだけど、この子も死んじゃう。だから、福橋宝子さんが、
やると。シードだから仕方ないのもありますね。
まあ
ね。うん、
まあ結構、でも他の作品では、ね、結構。
12日生まれの話じゃなくて。
あ、
そうそ
う。あとね、なんかいろいろ言いますけど、ちょっと、うん、草薙京とかね。草薙京ってね、うん、あのね、キングオブファイターズ。あー、
へ
ぇー、うん。まあ主人公、
ね。なんで
?12 月12日。ね。学ラン着て、鉢巻きして。うん。うんで、炎キャラ。みたいな。うん、いや、キングオブファイターズも結構やったんだよな。あと、レイアースのフーちゃん。
お
ほうじフーちゃん。とかね。なんか、炎の月
風。すごいラインナップですね。なんか全然。
全然関係ない。まあだから、
吐き出してるんですけど。
うん。だって、パパくんのマジックソース、うん。
大好きだけど。
パプア、あれ、ニアさんとかってパプア君とか、世代じゃない。
本当にめっちゃ面白いよ。
そうなんですか。
パプア君見た方がいいよ。
パプア君も結構すごい不女子
加えちゃう、ね。あ、そうですね。そういう感じなんですか、うん、
いや、そういう、いやでもね、
そういう感じではない。
感じじゃないけど、でも結構そういうのを喜びそうな、あえてそういうネタにしてた柴田先生が、不女子がわーってここで湧くんだろうなって聞いたなんか、あえてそういうのね、なんかこう、ちょっと半裸にしてみたりとか、ギャグで。うん、まあ確かにね、すごいね。
僕、ハイパーギャグですけど。
僕中学の時だったけど、そこで初めて不女子っていうものを意識した。
本当ですか？
あ、結構周りのさ、そういう女子とかが、あ、こういうとこで、おってなるんだって、こういう女子の人ってみたいな、あったけど。でも普通に正統派で見てもね。
もう面白いですよ。
ギャグ。
ちゃんとストーリーも面白いですし。
うん。で、その中で、マジック総帥っていうのが、まあ主人公、パプア君と、あともう一人、慎太郎っていう緑川さんがやってるキャラの、で、その、まあ敵のガンマ団っていうののボスがマジック総帥なんだけど、すごい、まあ冷徹なキャラなんだけど、実はもう息子に激ヤバで、慎太郎ぬいぐるみとか、こういう感じ。
慎ちゃん、パパだよっていう。うん、やばいやつ
ですね。早見さんの
声。早見翔さんの声。大好き。
マジック総帥とかね。まあ、いろいろ10月1日。
色濃いですね。
あれ ?14 日、ニアさんの日って。
私はクロスティのシエル。
ああ、すごい。少年。
シエルとか好きだった僕。
あとフリーのレイちゃん。
ああ。
いいの、いいキャラ、一緒ですね。
いいキャラが多いな。それ自慢でき、いや、自慢、マジック創生が自慢できるわけじゃないですけど、自慢できるキャラと一緒なのいいですよね。
いや、シエルとかいいなぁ、もう。
いや、そうそうそう、シエルとか誰が聞いてもいいなぁ。
あとやっぱ12月って言うと、24日がね、結構ね、多い。でね、テニプリの越前龍馬とかね、12月24日。あとはやっぱその話の設定上を12月24日にするとなんかこうストーリー的に絡むみたいなそういうのもいたりしてあのフルメタルパニックの千鳥かなめとテッサっていうダブルヒロインが12月24日で同じ日なんだけどこれは設定的にちょっと意味があってまあ24日にまあとある事件が起きた時に生まれた子供が特殊なウィスパードという特殊な能力を持って生まれてきたみたいなたまたまその日にね、生まれた人が、の時に世界にとある事件が起きてっていう、そういう設定が関わってたりするから、うん。で、また、やっぱ、クリスマスイブとかの方がさ、それっぽくなるからさ、起こるのにさ、うん。なんだよね。あと、桜大戦のね、僕の推しキャラのね、レニ。レニ。
どれや？
レニ見る人らせ。あの、桜大戦2から、2の追加キャラで、いくらかずさんがこうやってて、で、僕っ子。僕っ子っていうか、最初は男かと思って、
あ
そうそうそう。 で、大神さんがガラッと風呂入ったら、
はいはいはい。
なんか、女の子だったみたいな。
好きですよね、やっぱり。
レニエね、推しキャラなんですよ。
イブ生まれなんですね。
パパ
ー君イブ生まれです
。パパー君イブ生まれ あでもその話あった気がしてきたな。そういえば。そういうストーリー上あった気がしましたね。
ね。で、だってパパー君の彼女っていうかね、あれがサンタクロースの孫だし、ね。
そうだ、そうだ。そうだわ。その話ありましたね。
そう。という、
ね。まあ、ストーリーとして絡みやすいですしね、クリスマス生まれとかにしてると。逆に、リヴァイ兵長25日生まれってなんでだろうって思いますね。
ああ、ね、だから、あの世界にクリスマスという概念があるのかっていう。
そこからか、
うん。
確かに。
壁の外にはあんのかな。
なんか辛い話になっちゃう。
クリスマスという概念が。
クリスマスとか知らないかもしれないですもんね。はあ、
だって、最新話の話していいのかな。あ、まあまあ、ちょっとしたあれだけどさ、なんか、アイスクリームとかを見て、あ、なんだこれ、あ、リヴァイ兵長がじゃないけど、なんか、みんなでさ、そう、壁の外でさ、え、なにこれむちゃくちゃ冷たいみたいな、なんかそういう、わーってなってるシーン、な、ちょっと、回想シーンだけど、うん、というのもあったりしたから。
アイスクリームないんだな、
うん。ないでしょ。
そうですよね、うん。
そういう保冷技術みたいなのが、ないんじゃない、
あの、立体軌道はすごいけど、でも肉とかはすごい貴重品でしたもんね。なんかこうしてる状態で。
だから基本的に戦闘のね、技術は発展するけど、一般ね、市民がっていうのは、
ひえ、辛い話になっちゃった。
あとね、アイマスの雪穂とかね、でもなんかクリスマスっぽいよね。名前も雪だしね。
確かに。
雪
はある。きっと雪降ってる日に生まれたのかなみたいな。かわいい。なるほどね。
他にもね、まあ12月以外とかでも、その、いろいろ、なんか、サイトでさ、アニメキャラの誕生日サイトが、ちょっとこの収録の毎日見たらあって、
ね、
でこの日に何人みたいなさ。まあ、やっぱ12月24、25が一番多かったんだけど、あとはやっぱ1月1日とか、あとは5月5日子供の日とかね。
わかりやすいですしね。なんかこう意味を込めやすいというか。
あとなんかね、ゾロ目。ね。
はいはい、はい。
2月2日、3月3日、4月4日とか、なんかそういうの。まあ12月に関してはね、12月12日というよりは24、25が多かったけどね。で、今さ、やっぱ、その誕生日、誰かアニメキャラの誕生日なの、必ずツイッターのトレンドでさ、誰々生誕祭、ね、声優さんでもそうだ。毎日誰かのが入ってるからさ。
逆に一番少ない人ってどこなんでしょうね。
まあこれでも、だいたい僅差じゃない普通の。
本当ですね。そうですね。どの日も結構、これ一覧でなんかカレンダー一年中分見れるんですけど。
少なくても16とか。
一、ね、桁はないね。
例えば漫画原作とかだったら、原作の先生が、そのモデルにした人物、キャラクターをモデルにした人物の誕生日とかね。あとは、誕生日設定なかったけど、アニメ化して声優さんがついてから声優さんの誕生日設定とか、まあそういう本当にもう無作為でね、つけられてるのもあるから、
なるほど。
そこはね、ばらけると思うんですよ。こういう24日とかね、特別な意味を持たせなければ。
すごい、このサイトすごい面白いって。まとめてくれた人が、この需要があるってことに気づいてくれた人が。素晴らしい
です。余談ですけど、スパロボ、ね、スーパーロボット対戦、僕の好きなゲームで、あれで、まあ、大体年に1回ぐらい出てんだけど、主人公の名前、ビジュアルは決まってんだけども、デザインされてる。で、名前と、あとね、誕生日と血液型かな、それは決められるの。あ、設定できるの。
自分でですか？
自分で。あ、だ名前が変えられて、あ、まあ、もちろん声優さんの声とかも吹き込まれてはあれなんだけど、でも、そのストーリー上はさ、その、なんていうの、ボイス入ってないから、戦闘シーンだけだから声入ってる。だから、名前と血液型と誕生日決められるんだけど、その誕生日と血液型を、スパロボのプロデューサーの寺田プロデューサーのあれにすると、ちょっと、特殊な、精神コマンドっていうね、魔法を、誕生日ごとで、誕生日と、あと星座と血液型で決まるんだけど、それが、その、プロデューサーのにすると、ちょっと、他じゃあ覚えないやつ覚えるみたいな。
ええ、すごい、遊び心。
多分他のゲームでもそういう要素あるんじゃないかな。なんか特殊な、この誕生日するとみたいな。
へえ、そこでこう、なんて、ステータスに差がつけれるっていうのも面白いですね。
うん。 そういうね、まあいろいろなアニメキャラが、まあこれからね、
うん、
12月以外でも毎日のように誰かアニメキャラの生誕祭がありますので、皆さんもね、ぜひ祝ってください。はい、そして次のコーナーはこちら。はい。
予選チュートリアル。
はい。このコーナーはですね、こちら、ラジオも寄せ聞いてる方は、落語初心者とかね、あんま知らない方が多いと思いますので、そういった方々のために、吉高が、寄せの、こう、ワンポイント、ね、初心者でも、寄せに行きやすいようなワンポイントアドバイスをしたいと思います。
ありがとうございます。
はい。そしてね、今回はですね、出囃子の話をしたいなと思って。はい。出囃子というのはですね、我々、落語家、ね、落語家以外も、その芸人の人がですね、寄席でこう、上がって、出番の時、上がってくる時にかかる曲があるんですけど、まあ、そういうの出囃子って言うんですよね。入場の曲、ね。で、やっぱり、例えば野球とか、ね、プロレスとかでも、なんか曲かかってね、選手が出てきたりするけど、そういうので、毎回、前の人のが出番ね、ネタ終わって落ちたら太鼓鳴って、で、出囃子の曲がかかるんですけど、それを三味線で、寄席だと生で、三味線のお姉さんが弾いてくれて、で、あと太鼓は前座さんが叩くという、そういうのありまして、で、一人一人にね、全部出囃子が決まってるの。
違うんですね。
うん、で、この、だ落語通の人とかは、その出囃子を聞いただけで、お、次誰誰だ、みたいなのがわかるという。
すごい、はい、うん。あれ、面白い、面白いって言ったらですけど、あんなになんかこう、それこそ、人に合わせていろんな曲を弾ける、それも、出囃子もすごい技術なのに、見えないところでやるじゃないですか。なんか、お客さんから見えないところでやるのもったいないなって、こう、素人目には思ってしまうんですけど。
そこは、だから、でも、ね、見えないところでやるからいいみたいな。で、下座さんってね、下に座るとか言って下座して、だから高座が高いところに座る。で、対して下というかね、脇とかでこうやってて、
うん。いや、そう、なんかそれがこう、ちょっと職人っぽくて、かっこいいなっていう。オーケストラピットみたいな、こう、イメージになってて、なんか不思議だなって思います。
僕は、逆に目立ちたがりだから、その、太鼓とかさ、落語マスの時とかから、あえて、前に出て、こう、
ありなん
です一番大事。でもね、鈴本演芸場っていうところでは、はい、一番大事っていうのが、これ、まあ、出前とちょっと違うんだけど、お客さんが来た時に、叩く、お客さん来ましたよって、その、どんどんどんと来い、どんどんどんと来いって、お客さんが来る意味も込めて叩く太鼓あるんだけど、それを、まあ、基本的には、その、楽屋の方にあるんだけど、太鼓は。で、マイクつけて、スピーカーで外に流すんだけど、鈴本演芸場ってところは、その、受付、ね、軌道とかって、手結って言うんだけど、そこの上に、なんか、受付の建物の上に、なんか太鼓があって、
ほう。
は、上、
逆に見たのってことです
か？まあ、なんかね、まあ、ちょっと高いところにね、太鼓があって、そこに前座さんがあって、要はお客さんがこう、見える位置にさ、
あ、でもそれいいですね。
うん、そう招き入れるっていう、そういうの。
それはそこの限定というか。
あ、鈴本だけだね。
へー。面白い。
うん。まあ、鈴本演芸場はちょっと、まあ、いろいろありまして、僕の所属する落語芸術協会出ないので。
これは大人の事情が。
まあ、詳しくはウィキペディア
とかに書いてある。実際行ってみたらいいんですね。
そうなんですよ。で、一人一人決まっててね。あとはその名前についてる、何代目何々とかでさ、その、それぞれの名前についてるデバイスとかもあったり。そうなんですよ。
うち、文学的な、なんて言ったら分かりやすい
な、うん。ちなみに僕はスーダラ節なんですよね。
おうお
う
お
う、うん。出囃子。なんか、お酒とか好きだし。
それは自分で決めるんですか？決めてもらうんですか？
その、一応僕はスーダラ節がいいって言ったけど、まあそこは、まあいろいろね、お囃子さん、お囃子のお姉さんとか、相談の上で、ってなんですけど。
毎回同じなんですか？それは。自分の曲っても決めちゃったら。
まあ変えたかったら変えてもいいけど、お林さんが大変だから。だから例えば、昇進した時とかね、名前変わった時とか、そういう時とかに変えたりとかね。
ああ、なるほど、ね。
で、その、弾かれる方はこの人はこれっていうのはもう全部頭に入ってる。
もちろんそう
です。すご
っ、
うん、
すごっ、ね、
すご
っ、うん、で、太鼓とかもそれぞれなんか叩き方があるから、それ太鼓は大体前座さんとか、まあ、仕事によっては二つ目とか叩いたりとかして。
じゃあみんなできるってことですか、落語家さん。
まあできるというかね、まあ上手い下手あるけど、
そうそうそう。
へぇー。すごいいろんなことできるな。
僕一応その太鼓の、なんか、番長というかなんか、
太鼓。達人じゃないですか。
太鼓の達人って言ったんだけど、太鼓教育係だったら。
ちょっと厳しいと言いますもん。
そうそうそう。鬼軍曹。
へぇー、すごい面白い。
うん。なんですよ。
そういうの聞いてみたいですね。うん、じゃあ、意識して。
ですね。これは生演奏なんだ
って。ねえ、そこなんだよ。そう、見えないから、生演奏だって知らなかったですし。
で、あとはね、そのね、曲も、やっぱり出囃子だから、日本の曲がね、なんつうの、長唄とかから、そういうのから撮ってるのが主なんだけど、でも中には洋楽とかあったりして、で、昇太師匠、春風亭昇太師匠とかは、デイビー・クロケットっていう、洋楽。
え、それ太鼓と、三味線でやるんですか？
うん。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃみたいな、なんかそういう、うん、三味線
で。
それな、どっからでも撮ってきていいものなんですか？
まあなんか、あとは、あれじゃない？その、
著作権
というか、まあただ、一応寄席はジャスラックにお金払ってるから、多分寄席でかける分には。
カラオケとかライブハウスと一緒ですね。
うん。そうそうそうそう。ね。
面白い。で、
あとはね、その、出囃子と、あと、なんつうの、例えば、紙切りとか、そういう時とかに、ただ紙切りの人がね、だからそのお題をお客様からその場でもらって、で、そのお題で切るんだけど、それを出囃子で曲に合わせて切るの、出囃子に合わせて切るんだけど、そのお題によって、その曲をパッとその場で変えたりするから。
ほんとすごくない？その技術。
例えば、馬ってなったら、草競馬、てとかね、そう、それとっさにしたりとかね。
すごいですね。
で、僕一番すごいなと思ったのは、よく東京タワーとかね、スカイツリーとかそういうお題出た時は大体、東京温度ってあれだ。
あまり馴染みないんですね。東京人じゃないから。
てなっちゃった。
東京温度、よいよ、みたいなね、東京、大体その東京温度ってあれするんだけど、ただ東京温度を出囃子にしてる人が次に上がるから、東京温度使っちゃうとなんか出なくなっちゃうから、じゃあどうするかって時に、そろそろこの間僕のね、両国の会に出てくれた、桂小澄さんって人が、まあその前お林さんだったんだけど、あの人もうん、もうすごい、超すごい人だから、その、もう、なんつうの、ウィーン国立大学であれ言ってたような人とかだからさ、とっさに、トップオブザワールド弾いた。
かっこいい
高いからっていうので、ね、トップオブザワールド弾いて、すげえと叩きながら、トップオブザワールドなんか叩いたことないからさ、こう
合わせる、そっか、太鼓の糸も叩けないぞ。
えっとって、
すごい。
まあでもね、太鼓はね、なんかあれなんだよ。その曲を聴いて、あーなんとなく、あ、いくつかね、この太鼓の叩き方が、なんか10個ぐらいパターンがあって、この曲、このテンポはこのパターンかなみたいなのが、なんかね、なんかできる。
いいセッションみたいな。面白い。
引き出しがないとできないし、
ね。そういうね、いろいろ。まあそういうとこもね、注目してね、女性とかも聴いてもらって、まあいつか、僕もアニソンとかを。
そうですね。
アニソンだとね、その流行り廃りがあるからさ、ちょっと何十年も使うものだとね。劇帝国歌劇団を出囃子にしてる師匠もいるけどね。
でもあれちょっと合いそうですけどね。
そう。へぇー。あ、なんか太鼓も叩きやすそう。っていうね。ありますんでね。その辺も楽しみにしてください。はい、ここで告知でございます。よしこうですけども、ですね、この日が12月だから、ですね、もよせ、今のところはこれ以降2つあります。1月25日の土曜日の夜、ゲスト高橋弘樹さん。2月11日の夜、寺島純太さん、が決まってます。あと、もしかしたらこの配信の日には、なんかもう一個ぐらい新しいのが告知できてるかもしれませんけども、ちょっと今の段階でちょっとまだ確定してないので、もし決まってたら、僕のツイッターなりネットなりの方見てください。あとはコミケも出ます。そういえば、コミケね。12月の28日目と30日の3日目に出てますんでね、そちらもツイッターなどをよろしくお願いいたします。あと何かありますか？
大丈夫です。
はい、こんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは RADIOMOYOSE
yose@gmail.com ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこガールズ1号のソンと
よしこガールズ2号のミヤでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。